Information。
スマイル人権をお送りしてまいりましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。伸びゆくサンダ15日号に挟み込んでいます人権サンダから、記事のテーマ、講座、講演の情報などもご紹介いただきます。今日は人権推進課から元井さんと竹内さんにお話を伺ってまいります。前半ではまずは元井さんから今回のテーマとなっています私たちの平和宣言、平和の心を世界に、支店原小学校6年生の授業からということで、いろいろご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
人権推進課の元井です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この夏、いつもこの平和授業というのがありますよね。そのあたりからの今回記事だと思うんですけども、はい、支店原小学校の6年生の授業に行かれたその模様を今回は記事になっている、
はい、そうです
ということなんですね、はい、じゃあご紹介いただけますか。はい、
三田市内の小学校は、はい、全てなんですけれども、毎年この、7月、まあ、8月にいろんな不幸なことが戦争でありましたので、7月に、平和学習のやっています。はいはい、でまあ、その一環で、今回は支店原小学校の6年生の、皆さん方の授業にちょっとお邪魔をしまして、はい、4回にわたってちょっと授業の様子を、取材をさせていただきました。
結構多いんですね、この平和授業というのは。
はい、
あ、そうなんですね。
まあ、実を言うたら、小学校は6年生になりますと、修学旅行に、広島の、平和の記念館とか、いろんなそういう原爆が落ちた時のことの語り部さんのお話とかを聞きに、お伺いするんですけれども、まあ、その前に子どもたちみんなで一度広島のことを勉強しようという、そういうような取り組みをしています。
あ、そうなんですね。やっぱりその事前に聞いていることで、ご自分の中にこう一つでもピンときたもので実感できたら、より行った時の感じ方も違うってことなんでしょうね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ、あと続けていただけますか。
はい、まず7月の3日なんですけれども、支店原小学校にお邪魔した時は、まあ、これは広島の平和学習ということで、実は担任の先生、森田幸子先生を囲むようにして子どもたちが授業を受けておりました。子どもたちといいましても、実は支店原小学校の子どもたち6年生は、全部で7名、大変少ないんですけれども、その子どもたちが先生、実は真っ黒なお弁当という絵本、それを教材にして、まあ、これは広島に原爆を落とされた日の朝の様子を綴ったものなんですけれども、それをもとに授業を受けておりました。で、まあ、原爆ですので、爆風とか熱や放射線、で、まあ、14万人の、尊い命が奪われてしまったんですけれども。
そうですね。
ところが三田市の人口は11万人ということで。
そうですね。
そうなんですよ。
そうやって何かこう具体的な比べることを一言言っていただくと、子どもさんの反応違うでしょうね。
そうなんです。もうとっても驚きましてね、なんか身近にそんなことが起こったらどんなふうになるんだろうって、とてもそういうことを実感して子どもは驚いていました。
そうですよね。
で、まあ、その後長崎にも原爆は落とされるんですけれども、まあ、そのようなことで日本は終戦は迎えましたけれども、子どもたちに今現在の世界の国々の中にまだ核を保有している多くの国があると、たくさんの核がこの世界にあると、そういうことを伝えますと、広島であんな大変なことが起きたのに、なんでまだこんなにたくさん核兵器があるんやろうと、そんな声が子どもたちに上がります。
素直な疑問ですね。
はい、そうなんです。で、まあ、そういう追体験、まあ、素直な気持ちで、まあ、最初子どもたちはいろんなそういうお話を聞くと怖いって感じるんですけれどもね、だけどこうそのうちにね、なぜなんだろうっていう気持ちになります。
さすが6年生ですね。
そうなんですよ。でもっと知りたい、いうようなことの中で、まあ、当時の原爆が落ちた時の様子のこととか、被爆をした人がどんな思いやったんやろうかとか、 で、なんで世界にこんなにたくさん核兵器があるんやろうかとか、まあ、そういう疑問を子どもたちが持つようになります。
はい。
でまあ、森田先生はこれ担任の先生なんですけれども、実はあの国連の方で少し難しいですけれども、はい、SDGs っていう、はい、開発目標なんですけれどもがあります。これは2030年までをめどにどんなふうにしたら世界が平和で過ごしやすい世界になるやろうと、そういう17の項目で、はい、世界の平和を願ったそういう目標を定めております、
はい。
でまあ、その中の一つに平和で包括的な社会を促進するという目標がありますので、まあ、その目標に沿って昔に広島に原爆が落ちたというだけじゃなくて、うん、今もそのことをもとに毎日平和な世界を願っていろんな取り組みがあるいうそのあたりで事業されておられました、
うん、あ、そうなんです、はい、前を見てますね、やはりね、子どもたちの未来も含めて、
はい、
うん、
でまあ、これが7月の3日にお邪魔した時のお話でして、
はい、
でまあ、この後小学校の6年生ですのでね、今度はね折り鶴集会っていうものに、向けて子どもたちは取り組みを進めるんです、
はい、折り鶴集会、
はい、
はい、
折り鶴集会っていうのは、実は被爆をされた方で佐々木貞子さんという方がおられます。
はい、はい、お名前ね、はい、お聞きになったと思います、はい、
平和記念館にある原爆の子の像のモデルになっておられる方で、小さい2歳の時にね被爆に遭われまして、それで残念なことに中学校の1年生でお亡くなりになったんですけれども、うん、まあ、その貞子さんが病気が良くなるようにと、うん、折り鶴をまあ、ずっと病床で負っておられたと、はい、まあ、そんなことがありましたので、子どもたちも折り鶴を折って、うん、その、場所に持って行って献花をしようということでそんな取り組みを進めております、
うん、はい、でそういう折り鶴のお話を聞かれたんです。
そうなんです、はい、はい、で6年生ですのでね、この折った折り鶴は自分たちだけじゃなくて、まあ、小学校1年生から5年生までの全校生徒にも向けて、
はいはいはい、
そういうことを発信しましてね、
そ
して、みんなで折り鶴を折っていただいてそれを持って修学旅行に出かけようと、
はい、
そういうことが行われるのが、実はこれは、3回目に訪問した時なんですけれども折り鶴集会っていうのがありまして、
はい、
子どもたちはその折り鶴の折り方とか、うん、どうしてこんなことをするんですかっていう、
はい、
そういうことも交えて、1年生から5年生の子どもたちにそういうお話もします。
すごいですね、
はい、
聞くだけじゃなくて、
はい、
どなたかがこう学びには自分のことにするにはいわゆる中に入れたインプットを、アウトプット、
はい、
教えるということをするとしっかりと身につくって、はい、あ、そうなんですか、はい、全校生徒に6年生が率先して、はい、
やっぱり6年生にもなりますとやっぱりなんか思いもありますし、いろいろ考えて上級生としていろんなことしてくれます。
ああ、そうなんですね、はい、本当にこう形だけではないということがこれで伝わっていって、はい、順繰りにされていらっしゃるわけですね。
で、まあ、これで一つ区切りとして折り鶴集会と、はい、で子どもたち出かけますけれども、実はこの広島と長崎の原爆以外にもう一つ平和学習で小学校で忘れてはならないことの中に、はい、沖縄の平和学習というのがあります。
はい、
ご存知のように沖縄は日本の国の中で唯一、うん、地上戦が行われたそういう場所です。
そうですね、
はい、でまあ、この沖縄 の, 戦いについて子どもたちは映画でサトウキビ畑の歌っていう映画があるんですけれども、
はい
はい、この映画を見まして、まあ、その感想を交流をしておりました。
あ、はい、そうですか。
で、まあ、戦争の一場面いろんなことが含まれている映画なんですけれども、見た感想をお互い出し合いながら、まあ、交流していくんですけれども、
はい、
まあ、ここで担任の森田先生が世界を平和を世界にではなくて 平和の心を世界にということを大事なことなんだなっていうようなことでおっしゃっておられたことはとても印象に残っています、
そうですか。何回もあるんですねって最初ちょっとお伝えしましたけど、それぞれがものすごくこう意味のある形で平和を考えるいろんな角度からという授業なんですね、
やっぱり平和をこう語り継いでいくとか、平和な世界を目指すためにはやっぱり平和平和というだけじゃなくて、その心持ち、一人一人の人の心持ちをやっぱり大事にしながら、そんな世界を目指したいという、そういう森田先生の気持ちがやっぱりこの平和な心っていう言葉の中に含まれているのやなというようなことを感じさせていただきました、
特に今年は新型コロナウイルスで、ごく当たり前になったことができない、そしてやりたいという気持ちがあっただけでもできないという、もういやもなしの我慢というのがちょうど、戦争当時とちょっとこう、通じるものもあるので、余計にこう感じてもらえたかもしれませんね、
実を申し上げましたらね、私ども人権推進課も毎年このような形で小学校に平和新聞の取り組みをやっておりましてね、で各小学校に、この篠原小学校に限らずなんですけれども、平和の願いを込めたこう新聞作りというのをやっております、ただやっぱり先ほどおっしゃったように今回のコロナの件がありましてね、学校自体ももう休校の期間もありましたし、
そうですね、
だから今回も夏休みのスタートも遅れましたし、だからまた始業式もこの来週の17日が始業式になります、
短い夏休みになりました、短い夏休み
で、ですからその中での取り組みというのも限られてきますので、なかなかこんなふうに平和学習への取り組みっていうのも、学校として大変な中で、取り組んでおられたんじゃないかなというふうに思います。あと一点は、やはりコロナの影響なんですけれども、8月の第1日曜に毎年でしたら、平和を考える市民の集いっていうのを、三田市内 の、 総合福祉保、保健センターの方で開催をさせていただいておるんですけれども、
いつも8月はそういう、ご案内がありましたよね、
で従来でしたらこの人権三段の紙面も、そのようなことでお知らせをしたりとかしておったんですけど、今回はちょっともうこういうことで、中止ということになってしまいまして、
でもこういう小学生の皆さん方が、20校ありますけど、その学校すべてがこういう平和な授業をされているっていうのはなんとなく伺ってても、中をどのように工夫されてっていうのは今回この紙面 で、初めて知ることができたので、すごく良かったんじゃないかなとも思いますね、
本当学校はどういうんでしょう、この平和学習をとても大事にしておられましてね、
脈
々とこう毎年、この季節になりますと子どもたちと一緒に平和な気持ちを、平和な世界を願ってこういう取り組みをしております。
平和新聞とか今年も結局じゃあ作られてるんですか。
先ほど言いましたように、ちょっとなかなかその取り組みの時間も限られておりましてね、
そうですね、
実は毎年でしたら平和新聞から反戦平和パネル展っていうものを、開催しております、で平和新聞につきましては、例年でしたら各学校今年の取り組みを、新聞にしていただいたのを掲示をしたりするんですけれども、本年につきましては学校のいろんな事情もありまして、取り組みをされているところもあれば、昨年の取り組みをまとめていただいたりしたのもあったりとか、篠原小学校とか欅台小学校は今年新聞取り組みしていただいたのを掲示しております。
そうなんですね、
他の小学校につきましても、昨年度取り組まれたものとか、そんなものをまとめて、掲示をさせていただいております。
これはどこに行けば見られるんですか。
これはね、市役所の本庁舎 の、 1階のロビーで、ちょうど開催しておりまして、今月8月の20日 の、15時までなんですけれども、開催させていただいております。
ちょうど来週の木曜日までですね、これをお聞きになって、初めて知ったとおっしゃる方はぜひ、この1週間まだありますのでね、ぜひお出かけいただきたいと思います、
それと、はい、同時開催ということになるんですけれども、
はい、
はい、あの実は、今年はあの終戦戦後75年を迎えた年になります。
そうですね、はい、はい、
で、あのこの75年を迎えたこの年に、実は、25年前に、あの三田市はあのタイムカプセルを、はい、あの植えたんです。
あ、25年前ですか、はい、
ちょうど戦後50年の年なんですけれども。
あ、そっかそ
っか、はい、はい、でそこであの平和への願いを込めたタイムカプセルをあの皆さん方からメッセージとか、色紙とか、
はい、
あの絵手紙とかいろんなあの三田市の平和に関する観光物なんかも一緒に入れまして、あの封入をしました、
はい、
でそれを今年、掘り起こしまして、
お、はい、
でとても保存状態が良くて、あの綺麗な形で出てきたんですけれども。
あ、そうなんですね、はい、
それ の, あの展示も同時に、あのこの、本庁舎の1階のロビーで開催しております、
はい、はい、これもじゃあ同じく20日までですか。
そうですね、20日 の, あの3時までいうことで、あの同じ場所に開催しております。
あ、じゃあこの時に私の入れたわっていう方も出会えますか。
そうですね、あの、25年前ですので、
はい、
あのメッセージカードだけでも215枚ほどありますので、はい、あと絵手紙とかいろんなもの入れましたら、
はい、
まあ、あのお名前なんかも記したものもありますので、もしあの当時小学校の6年生やったとか、当時あの書いた覚えがあるという方おられましたら、
そうですね、
もうぜひともあの見に来ていただけたらというふうに思います、
はい、入れていただいたのはすべて展示されているということですか。
はい、観光物なんかでちょっと貴重なものもありますの で,
そ, うです、ね、
それについてはちょっと、はい、他の場所にありますけれども、皆さん方から書いていただいたものはすべて展示してありますので、
うん、そうなんですね、はい、はい、分かりました。本庁舎ということは、空いている時間にどうぞということですね。はい、
分
かりました、はい、ぜひ皆さん今ご紹介いただいた、その平和新聞と反戦平和パネル展と同じ場所で同じ期間タイムカプセル展、はい、これはあの25年前ということで戦後ちょうど50年、
はい、
この年にあのメッセージなどを封印されたものを入れたものが今回出していただいているということですからね、はい、
そうです、
はい、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思います、はい、まずは人権推進課の元井さんにお話を伺いしてまいりました、はい、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうござい
ました。それではここで入れ替わっていただいて、後半の方は同じく人権推進課から竹内さんをお越しいただいて、いろいろな講座のお話なども含めてご案内を頂戴したいと思います。では竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
まずは何のお知らせからですか。
お知らせからいきますか。
お話どうぞ、
はい、そうしましたらですね、はい、あの8月28日金曜日から9月3日の木曜日までなんですけれども、はい、全国一斉子ども人権110番の強化週間になります。
はい、
はい、いじめ体罰、児童虐待など、うん、子どもをめぐるさまざまな人権問題についての電話相談をお受けする、うん、そんな形ですね。
はい、
はい、8時半から19時までなんですけれども、土曜日日曜日については10時から15時まで時間短縮で受け付けております。はい、電話番号を申し上げます。
お願いします。
0120-007-110、全国共通の番号でございます。
はい、
で相談は無料、秘密は厳守いたします。期間の方もう一度、期間と時間もう一度あの繰り返します。はい、8月28日金曜日から9月3日の木曜日、時間は平日は8時半から19時まで、土日については10時から15時までとなっております。
はい、
はい、で次の紹介なんですけども、ブラック差別の実態に係る調査の結果が公表されております。はい、法務省はブラック差別の解消の推進に関する法律第6条という法律がございまして、それに基づいて実施をしましたブラック差別の実態に係る調査結果についてをまとめて法務省のホームページに 公表しております。
はい、
URL 等は実際人権三段を見てご確認いただければと思っております。で、次に過小人人と人との共生条例の策定に向けてなんですが、はい、第2回の懇話会を7月17日に開催しまして、すべての人が自分らしく生きやすい社会の実現に向けて、現状の課題とか条例に盛り込む理念などについて意見交換を行いました。次回は第3回懇話会として9月14日月曜日に開催予定です。傍聴も可能なので、はい、手話通訳、要約筆記等が必要な方については、8月28日までにお申し込みください。実際、傍聴されてみたいなと思われた方については、人権推進課が問い合わせ先になっておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
電話番号を申し上げます。079-559-5148、はい、人権推進課までよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で次に特集で行っている、私出会う気づくつながるのコーナーなんですけれども、今回は地域の皆さんの思いに支えられてということで、以前松ヶ丘幼稚園の教職員でありまして、今は三輪幼稚園なんですけども、松ヶ丘幼稚園での実践の、記事を書いていただきました北中由衣さんの、はい、作文でございます。はい、でこの方が書かれている内容は詳しくは紙面をご覧いただきたいなと思っておるんですけども、松ヶ丘幼稚園では日頃から地域の方との交流を持っているということで、その地域交流をもとに子どもとその地域の方との触れ合いについて書かれている記事でございます。
はい、
はい、
分かりました。いつもこの紙面、人権サンダーという紙面には特集を組まれたテーマに沿ったものと、はい、それから最初にご紹介いただいたいろいろなお知らせ、そして一番下の方に、はい、まあ、今回は下に出てます、はい、私出会う気づくつながるという寄せられたコラムも掲載されているということですね。はい、分かりました。それでは最後に、はい、相談の窓口、電話番号、お時間などご紹介ください。
はい、人権擁護委員による定例の人権相談なんですけども、はい、8月27日木曜日1時から4時までです。はい、で相談希望者がございましたら人権推進課までお問い合わせください。電話番号が 079-559-5148、 ファックスでのお問い合わせがございましたら 079-562-1294 までお願いいたします。
はい、
それとですね、人権に関する総合相談窓口と性的マイノリティ特設電話相談受付を行っておりまして、こちら の、 問い合わせのお時間とお電話番号を申し上げます。
お願いします。
はい、月から金曜日、祝日とか年末年始は除くのですが、9時から5時まで、夕方の5時まで問い合わせを、はい、しております。で、電話番号が、079-559-5062、 ファックス番号が 079-559-5063になります。人権推進課のファックス番号と電話番号でございます。
はい、最後にご紹介いただいたのが日頃から知れされていらっしゃる総合相談窓口ということで、はい、最初にご紹介いただいたのが今月特別に定例として1回あるのが人権擁護委員による定例人権相談で、8月27日ということですよね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、後半は人権推進課竹内さんにお話を伺ってまいりました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は9月10日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。